あ、OK、はい、では、マルコによる福音書2章を開いてください。マルコによる福音書の2章です。前回私たちがイエス様がガリラヤにおいて宣教の働きを始められたところを見ましたですね。この私たちもこのイエス様のお働きの中に置かれている、キリストに従う者として置かれているわけですけれども、イエス様は悪霊を追い出して病を治されることによって、もうこんな権威がある、権威を持って教えていることは見たことがないとですね、群衆が驚いて、いました。そしてイエス様のお姿は、このマルコによる福音書は特に、この他の福音書と比べると、この教えの部分が少なくてですね、この行われているですね、このしもべっていうか、この奉仕をしておられる人たちというのは、もうせっせせっせとこう動いて動いて動いて動いてという感じで、いうことですよね。だからイエス様ももうすぐにすぐに早速とかですね、このたくさんすぐにっていう言葉が使われているんですけれども、そういう感じでイエス様が本当に生き生きと働いていらっしゃる。正直ですね、私このやっぱりマタイからマルコに移るときはですね、なんか結局同じことが書いてあって縮小版じゃないかっていうね、人間的には何ていうのかな、こうイメージとしてはですね、こうあって、こうワクワクはしてなかったんですよ、正直が。けれどもですね、こう学び始めると分かってきたんですけど、本当に単純なんですけども、本当こうベーシックなこの基本的な部分において、この私たちが福音の中に立って歩んでいくことができるような、書き方になって、いるこのマルコがやっぱり意図しているんだなっていうことがよく分かります。で、このイエス様がこの福音の働きを、福音を語っていくという働きを行われて、それでこの違うガリラヤのこのカペナウムではない町や村のところに行かれたわけで、そして数日経ってからですね、カペナウムに戻ってきたところからの始まりになるわけなんです。その前にですね、前回の学んだところでは、雷病あるいはタラートって新化訳では訳されてますけれども、それにかかった人に対してこの癒しを行われて、この清められたところを見ましたよね。でここからだんだん分かってくるのが何かっていうと、福音というのはこの私たちが普通に考えるときには、こう自分が離れていかなきゃいけない、神から離れなければいけないというふうに考えているわけなんだけど、実はそういう時だからこそ神が近づいてくださって触れてくださるっていうのが、これイエス様がなさに伝わる。雷病っていうのは汚れているって叫ばなきゃいけない、人から阻害されて生きている、でそのように命じられてさえもいるっていう、そういう中において汚れている罪深いというもののところにあえてそこに近づかれて触れられるっていうですね、これが福音の中に現れて、そして、ここで祭司に証しを見せなさいと、これ立法の中に清められた時はこういう儀式を行いなさいって言ってですね、小鳥の話をしたでしょ、覚えてますか、この 1羽をほふってもう1羽生かしておくっていう、このいろんな細かいこの共同体の中に戻ってくることができる、仲間入りすることができるためのこの儀式があるんですけど、それをこの通りなさいってここにイエス様おっしゃったんです。でなんでかっていうと、このユダヤ人に与えられているこの律法で教えられていることがイエス・キリストにあってこの完成する、つまりこの神が来られたんだということをですね、ここでユダヤ教の中の人たちに示す証をするっていうことが非常に大事だったわけなんですね。簡単に言うと、私たちはねこのユダヤ人のね律法っていうのはわからないですけども、例えばなんか清められたって言ったら、お医者さんのとこ行って確実にね分かるように心電図も撮って、心電図って言うんじゃない、なんだよ、だいたいレントゲンだ、レントゲン写真を撮ってですね、心電図じゃない、レントゲン写真撮って、でもうはっきりと全然残ってないってよくあるんですよ。これ癒しの誰か癒されたっていう時に実際に行って確かめてもらって確実に治ってると、でそのお医者さんは彼がもうこれは致命的で治らないっていうふうにね言っていたお医者さんに見せるわけですよ。でそうするともうこれは神っていうか、この医学では証明できないと、わからない、よくある証ですですね。で、そういうことを、こうイエス様は行われています。で、 2章に入ると今度そのユダヤ教の人たち、専門家の人たちがこのイエス様の働きの中にいるわけなんですね。で、この人たちだからこそイエス様をこの本当に神から来られてキリストメシアであるってことが分かるはずのところが、心が固くななので、批判していくんですね。で、それに対してイエス様は答えられていきます。答えというかその反論というか、それによってますますこの神であることが明らかに、神の御子であることが明らかにされていくという流れになっています。では一節をご覧ください。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それでも多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられたと、ね、イエス様がこのちょっとお忍びでですね、このカペナウムに戻って来られたんですけれども、もうちょっとそのことが知られたらですね、もうドドッとこう家のところに人々が集まってきたわけです。イエス様は素晴らしいですね、来るなとかってやらないで、もう御言葉を語った、神の言葉を、聖書の言葉を語られたんですね。当時こういう感じで見知らぬ人もですね、もうどんどんこう簡単に入れるような雰囲気がありました。雰囲気がありました。昔昭和のなんか昭和時代でもっと前から昭和でもこう前半部分ですねであればですね、なんかあれなんでこの人ここにいるのみたいな、なんか家の中に、で私の母親が昭和20年代かな、30年代初めかどっちか分かんないですけども、テレビがあったんですね。だからなんか知らない人がやっぱりなんか家の中にいるっていうことは、幼いながら私の母はそれ見てたらしいんですね。で当時のこのユダヤ人の社会もですね同じでした。こう人がなんかこう行き交うっていうのはなんか結構当たり前だったんですけど、だからここで隙間もないほどにですね人がドドッと来てもなんかあんまり今みたいな感じで、このキリキリもせずごった返してるっていう、なんかテレビがイエス様がテレビじゃないけれどもこうそんな感じですよね。さっきの例えにすれば。ですると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されたと言われたと。ここで午前の礼拝の説教の内容になりますけれども、病、悪霊追い出しというのは良い知らせであります。素晴らしい知らせでありますけれども、それ以上にイエス様がこの持っておられる福音というのは罪を許すというところにあるということですけれども、ここで興味深いのは信仰がね、彼らの信仰を見てって書いてあるんですよ。5節ね、彼らの信仰を見て、この中部の人の信仰だけではなくて、ここに連れてきた彼らの信仰なんですね。いかがでしょうか。例えばお子さんをお持ちのお母さんであれば理解できるかもしれませんけども、普通だったらもうはしたないとか迷惑だっていうことを、息子のため娘のためだったら、例えば病にかかってるとかって言ってですね、何でもやるじゃないですか。例えばこの、もう目が反り上がっちゃってなんかこう引きつっててですね、転換かなんかそういう症状が出た時に、救急車普通呼びますけれども、救急車だったらもうどんどんたらい回しにされるっていうの分かってるから、もう自分で車でもう急いで運んで、もう待合室のところまで行ってですね、みんなが並んでるところ、この待ってるところにさ、ぜひお願いしますとかって言って、もうでっかい声で叫んで、恥ずかしいですよね普通の時やったら。でも 愛してるからするでしょ。愛がそのお医者さんのところに行かせるという、まあ、ある意味で信仰を持っていくわけですけれども、ここでもなんと屋根を剥がすという非常もう常識外れの行為を、屋根に穴を開けるという常識外れの行為を行うところまでの愛があります。だから皆さん、愛を持ってるっていうことはですね、時にはクレイジーなんですよ。クレイジーっていうのはつまり、こう非常識ですね。でこういうことを、この、行っていました。でガラティア書にはキリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのですとあります。愛によって働く信仰です。とかく私たち信仰というと、なんかこう教理を信じていくっていうね、こうなんか固まったものを、こうなんていうの、何もしないでも信じているってなるけど、だからあのヤコブ書では、悪霊でさえが信じているってね、前回も出てきたでしょ、あなたは聖なる方ですとかって、悪霊さえ信じているとではないと、この行い、穴を開ける、吊り下ろすっていうところにも、そこまで行いが伴う信仰が本当の信仰なんだと。愛を、愛によって働く信仰です。で6節です。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかということで、律法学者たちが、そこにいたっていうんですけれども、これどういうことかというと、このイエス様の働きが非常に人気を持って、人々が非常に多く集まってきたので、新しい働きじゃないですか。だから、ユダヤの、なんていうかな、ユダヤ教の本部じゃないけれども、その指導している人たちが、これが本当に神から来たものなのかどうかを調べに来てるわけなんですね。そしてこれが御心にかなった、この神の言われていることにかなったものである、だったら判断するんであれば神からのもので、そうでないんだったらばもうこれは偽預言者だということになるわけですね。で事実ですね、この申命記の13章には不思議や奇跡を行っていて、他の神々に使いましょうというものがいたら撃ち殺さなければならないというふうに厳しい偽預言者に対するこの言葉がありますから、かなり厳しい目で見ているわけですけれども、まあ、問題は当然あるわけですね。彼らだって正しい判断をしなければいけないじゃないですか。公平な判断をしなければいけないじゃないですか。心の中であれこれと考えてとありますけれども、イエス様がなされているこの癒しであるとか悪霊追い出しを見ていたら、この方が神から来られた方だということが分かるかもし、分かるのに、まあ、結局、信じないっていうか受け入れないんですよね。もう初めから、この否定してるんですよね。否定して見ていってるわけです。で大きな問題はですね、これからマルコによる福音書をこの見ていくと、で次回はっきりしますけれども、この心で思っていたことがあって、今度は口に出していきます。で最初に出すのは弟子に対して間接的に言って、その時にイエス様本人に言ってって、そして3章に入ると、殺そうか、どうやって殺そうかと相談をし始めたとあります。発展してってるんですね。そして午前礼拝ではこの罪の許しについてのこの具体的なことを見ていきました。彼らはこれは正しいですね、この神のみが罪を許すことはできますけれども、この冒涜しているというところがね、間違っているということをお話ししました。朝き言うの忘れましたけれども、結局心の中であれこれ考えるということがですね、発展しているというのはもう創世の時から始まってます。覚えてます？アダムとエバが誰を産みました？カインを産んで、その次にアベルを産んで、アベルが信仰を持って羊を捧げて、カインは落ち込んだんです。妬んだからです。自分のは受け入れられず、アベルのが受け入れられたからです。で次になりました、殺したんですよね。でこれもずっと続いてます。神の働きを拒んでいくことによって迫害し殺していくということですね。では次に8節を見てください。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。イエス様には この隠すことができないですね。イエス様はすべてのことをご存知で、誰からも証言を必要としないと、このヨハネの2章に書いてありますけれども、もう心の中にあることも見抜いておられました。なぜあなた方は心の中でそのようなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っているということ、持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前で出て行った。すごいですね、なんかその場にいればいいんだけど、すぐ出てきましたね。それで皆驚き、こんなことは今だかつて見たことがないと言って神を崇めたとあります。イエス様がご自身のことを人の子っていう言葉を使っておられます。で、人の子っていうのは旧約聖書の中で預言者たちが自分のこととか、この人であるということを示すときに人の子っていうふうに言うんですね。だから対照的に神の子から始まったじゃないですか、マルコによる福音書ね、一章二節、神の子イエスキリストの福音ですよね。神の子に対してこの人の子って、ところがですね、興味深いことに、このダニエル書の7章にですね、普通人間の子として普通の人の子ということではなくて、メシアに使われてるんですね。このキリストに使われている言葉がありまして、7章の13節に、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれたと。そして全ての権威とか主権とかがこの方に与えられるっていうふうに、神の国を建てられる方として出てくるんですよ。で、イエス様がこの今の引用したダニエル書の7章のところを使って、大祭司カヤパの前でご自身をキリストであるとお認めになった、この微妙な言葉であります。聞く人によっては単なる人の子けれども、この分かっている人には、この方が私はキリストであるということが分かる言葉になっていたんです。そして目の前で立ち上がったのを見てですね、この人々がこんなことは未だかつて見たことがないと言っています。神が介入される時というのは、このように前例がないこと、今までの経験や知識では決して把握できないようなことが起こる時にはっきりと分かりますですね。私たちがどんなにこの分かっているつもりであっても、本当に神が介在されるときにはもう今までにないことなわけなんです。そして神を崇めたとありますけれども、人の技だとは思えない、もう神でしかないという。で、私たちはとかく人の器をですね、この神に用いられている器を崇めます。この人は素晴らしい、あの人は素晴らしいと称えている間はですね、まだ本当の意味で神様が見えてないんですよ。神を崇めるっていうのはもうこの人とかあの人とかもう関係ないと、もう神しかいないっていうね、そういうこの崇め、こう賛美ですね。そして13節、イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆は皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。このイエスはまたって書いてますけれども、イエス様がですね、以前、一章ですね、この16節にイエスはガリラヤ湖のほとりを通りって書いてありますね。そこで弟子ペテロとアンデレ、それからヨハネとヤコブですねを、この見て、そして私についてきなさいとこう言われたんですね。同じようにこのまたって湖のほとりへ出て行かれたとありますね。カペナウムの町というのはもう本当に湖のほとりにあります。遺跡行かれた方は覚えてらっしゃいますかね。ちょっともうこうその遺跡がある、奥に行くともうガリラヤ湖だったですよね。もう岸辺だったじゃないですか。 そこです。だからすぐにも出て行かれたんです。で、あまりにも人がごった返しておられるので、なんか教えるっていう、もう空気も、なんか、そしてみんながうわーってこうなってるじゃないですか。なんかもうなんか、教える空気がなくなっちゃったみたいなね。ごった返していたんだと思うんですよ。で、そこでイエス様が歩かれました。で、歩いている時にも群衆が近づいてきたので、教えられたってあります。昔の教えるっていうのはですね、皆さんみんなこうやって座ってるので、私だけが立っているけれども、交わる時にもですね、こうなんかいろんなことを話して教えることができるわけです。歩きながらでも教えるんですね。このラビと、そしてその他の人たちのそういうのっていうのは、こう歩きながらとか何かをしながらとか生活、そのいろんな動きをしている中でもこう語っていくことによって教えられていくわけなんですよ。で、イエス様もここで歩きながらも教えていかれたら、そして歩いていくとですね、この酒税所があったんですよ。酒税所が。で、この酒税所っていうのはカペナウムっていうのは特有っていうか、ルカによる福音書を見ると、ルカだけじゃなくてマタイもそうですね、以前学んだ百人隊長がね、このしもべを、しもべが病にかかってるって言ってる、ローマ軍の駐屯所もあったんですね。で、なんで酒税所もあってローマ軍の駐屯所もあったかっていうと、このカペナウムという町は、ビアマリスっていうラテン語がありますね。海沿いの道とも呼ばれる、この国際幹線道路が通っていたところなんです。で、この国際幹線道路がどういう道かというと、エジプトからこの地中海をこうずっと上がっていって、ちょうど、イスラエル平野のところで内陸に入って、そしてまた北に行って、このガリラヤ湖のマグダラですね。マグダラのマリアのマグダラ。そこのところから入って、そしてほとりの方を行って、そしてカペナウムのところでダマスコの方に向かって北上するんですよ。そしてこれがついにユーフラテス川の方まで行き、まさにアブラハムに神様が約されたエジプトの川からユーフラテスまでっていう、そこを全部網羅しているような、その、軍隊としても大事なところだしですね、大陸間というか、その2つの文明ですね、メソポタミア文明とエジプト文明ですよね。そして通商としても貿易としてもとても大事なところなんです。だ、ここでは通行税を徴収してるんです。通行税で、酒税人というのは本当に嫌なやつ だったんです。本当に憎まれてました、ユダヤ人から。まずユダヤ人はローマをものすごい憎んでました。異邦人が支配をし、そして虐げて、税金も超ね、私たちね、なんだ、消費税が 8% から 10% になるっつって、あーっていう風な感じになってますけどね、アメリカもっとすごいですよね。なんか税金、なんかいろんなところについてるの、カリフォルニアとかもっとすごい、カリフォルニアね、まあいろいろある、世界行ったらすごい税金高いところありますけど、ローマすごい高い。そしてユダヤ人に嫌がらせするし、そういうんでものすごい憎んでました。で、このまだローマは異教徒だし異邦人だし自分たちの仲間じゃないけれども、この酒税人というのはローマの犬ですよ。ローマの税金を徴収するための仕事です。それをユダヤ人が行ってたんです。でもやらなきゃダメですから、やらなかったら逮捕されますから。で、そこで彼らは何をやってるかって言ったら、まあ普通銀行でもね、両替商でも何もやるけれども、その間の差額を取っていく。だからもっと高い税を徴収するんだけど、納めなければ、ローマに納めなきゃいけないのはもっと少ないわけですよね。で、これでもうやりたい放題ですよ。まあサラ金以上だね、イメージの悪さは。サラ金の5倍ぐらいにした、どうですか、もうなんかうーって感じじゃないですか。こう汚い仕事で、そこにレビがいたんですね。で、これがマタイのことです。マタイによる福音書を書いたマタイのことなんです。 もうずっと見てどうですか、このイエス様の福音の世界っていうのは、イエス様が福音、このイエスキリストの福音っていうのが最初に書いてますけども、もう普通の何でもない漁師をイエス様がご自分の弟子にされて、そして悪霊つきとか病の人がやってきて、そして雷病人に触れたと。普通は避けなきゃいけないのに触れたと。そして先ほどは中部の人に罪が許されたと言ったと。そしてここで嫌がれている人に、私についてきなさい。どうでしょう、ちょっとね、私たちね、気持ちと思いを洗浄しなきゃいけない、清めなきゃいけない。もう福音の世界は逆転の世界です。私たちが嫌がっているもののところに神が近づいてくださってる。私たちがもう負い目になっているところに神はそれを担ってくださる、そういう方なんですね。それが良い知らせなんですよ。そして彼は立ち上がったとあります。で、これ重みがあります。このペテロとかアンデレ、ヨハネ、ヤコブは漁師だったんですけど、特にヤコブとヨハネはゼベダイの漁業です。お父さんがこの漁を営んでいたので、だから弟子やって失敗したら戻りゃいいんですよ。で、ペテロが事実イエス様復活された後に漁に行こうって言ったわけなんですよね。で、マタイは多分無理でしょうね。マタイは無理。例えばヤクザでクリスチャンになった人がいますけれども、まあヤクザの世界に戻るのは自分が戻りたくても多分戻れないでしょうね。だから同じようにもうここではもう後戻りができない、この世界に入ってきます。で、イエス様を信じ、イエス様に従うっていうのはある意味でそういう部分が大いにあります。もう後戻りをしませんという決断です。結構そういう歌多いですよね。英語だったら No turning back、 もう後戻りしない。あとなんだろう、ノアの歌でも、ね、
も
う、もう振り向かない結構そういう歌多いですけれども、でもこれは本当にここでの立ち上がってイエスに従ったっていうところに、なるわけなんですね。そして、それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちはイエスが、罪人や主税人たちと一緒に食事しているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは、正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと。主税人たちは主税人たちの間でしか付き合いをしませんでした。理由はユダヤ人の中で、ユダヤ教の中ではもう律法を守ることさえ期待されてない人たちだったんです。もう諦められてたんです。見捨てられていたんです。だから、彼らの中だけでの付き合いになっていたわけなんですね。そして、彼がもう、足を洗うんじゃないですけども、主税人を辞めるわけであって、まあお別れパーティーみたいなことをしたと思いますし、またはこの主税人たち自身も、なんかこのちょっと興味があるなって言ってイエス様の方にちょっと行ってみたいなって言って、この近づいてって行ったみたいな感じですよ。で、興味深いのは福音書の中に主税人と罪人っていうのも書いてあるんですね。罪人って、で、ここで言ってる罪人っていうのは私たちが普段使ってるクリスチャンとしての罪人、全ての人が罪を犯したとはちょっと違います。何かと言いますと、ユダヤ教の中でさっき言ったようにもうこの律法を守ること、例えば宮に納入金をするとかですね、もうそういうことでさえももういいよって、お前やらなくていいよって、もうお前ダメ、いわゆるもう外れ者ですね。そういうふうにしていた人たちを罪人といって、まあ、例えば遊女です。遊女っていうのは売春婦ですね。まあ、そういう人たちもここで集まって食事をしました。で、食事をしたときに、あれ、私読みましたっけ、これ全部。17節まで読みました？読んでない？読んでない？15節から17節まで、まだ読んでないですかね。 読みますね。じゃもう一回ね。それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人たちや罪人も大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人がいてイエスに従っていたからである。でこれが今説明したことです。でパリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。でさっき言ったようにまずはイエスに直接言うんじゃなくて弟子たちに言いました。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼に答えられた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと。でパリサイ派や立法学者と、さっきは立法学者がこの神を冒涜しているっていうことを言ってましたけど、ここにパリサイ人っていうのに入ってます。でパリサイ人っていうのはどういう人たちかと言いますと、この当時ですね、このバビロン捕囚が終わって帰還した民が本当に立法に立ち返らなければいけないって言ってエズラが立ち上がってですね、そして立法を朗読したと書いてますけども、立法学者の始まりですが、で今度はギリシャがこの支配するようになって、ギリシャ文化とかの戦いが、ギリシャの異教ですね、戦いがあって、マカバイ家のですね戦いとか、いろんなその、異教との戦いがあった、その偶像礼拝との戦いがあった中で、このそういうものからきっぱりと関係を断ちますとですね、神様のみで行かなければいけないという、そこからパリサイ派が始まりました。でその動機は良かったのかもしれませんけれども、どんどんどんどん彼らは極めて行き過ぎたんです。凝り始めました。まあ結構日本人も凝るよね、なんかね、で凝り始めるとですね、何起こったかって言ったら、例えば安息日の後で出てきますけど、安息日に働いてはいけないっていう、この働いてはいけないって言ってどういうことかっていうのをこう一生懸命調べ始めてですね、でそれで枠を設けてって、こうだからああだからって、これを言い伝えで行っていったのが口伝立法と言います。でこうやって外側の行いに、この命をかけていった人たちなんですね。だから今ここで食事をするということがもう考えられないことだったんです。当時食事をするというのは、日本語で分かりやすく言うと同じ釜の飯を食うということですですか。私たち日本人が食事をするときにはとかく、この、違う箸を用意して、この同じ皿に、この同じ違う人の箸をつけないというのがありますけれども、でもどうですかね、すき焼きとか食べるときはあんまり関係ないよね、もうね、僕も関係ないでいてほしいなまあちょっと韓国とかに慣れちゃってるから私もそっちの方が好きなんですけど、当時はもうもっと濃厚です、濃密です、もうどっちでも OK みたいな感じですね。なんでかっていうと、同じパンを裂いて食べて同じ杯を飲み交わしたんです。まあ、実際に生産式でね、この同じ杯飲み交わす教会もありますよね。こう吹きながらね、こうはいどうぞっつってね、こうやって吹きながら、こうやって、でこれが元々のやり方なんですね。だからもっと一体感があります。同じものを食べたっていうことで一つになったっていうことを表すわけなんです。だから食事をするということを使ってイエス様はラオディキアの教会に対して何ですか、私は戸を叩くと言われて、そして開く者には私はその人と共に食事をすると、親密な交わりであって、親密どころか一つになるということを意味していました。このアダムとエヴァがですね、このエヴァが与えられて、この男と女が一つになるっていうところも、一つになるっていうのは親密な、いわゆる夫婦関係に入るということも含まれるわけで、だからこそ今ここで罪人と主税人と食事をしているっていうことはもってのほかなんです。で事実、詩編の一番最初の言葉、一編の一節にこう書いてます。幸いのことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、座ること、一緒にいること、これを、そういうことをしない人を幸いだと、このように言っているわけなんです。で、ここで、先ほどの話が戻っていきますよ。人間、単なる人間だったらばその通りかもしれません。イエス様がされていることは本当に何て言うのかな、やってはいけないことだったのかもしれませんけれども、イエス様は逆のことをしてくださるわけです。 自分が汚れ、罪をこの交わることによって自分がその汚れと一緒になるのではなく、逆ですね、ご自身の清さが相手に伝わっていくんです。だからここでも異常に見えるパリサイ人のように常識で考えたらやってはいけないことのように見えるんですが、むしろ福音というのはその逆のこと、その批判されるようなことを受けていながら、実は最も立法でさえもできないようなこと、パリサイ人もやってないこと、でも本来ならばやらなきゃいけないというか、神が来られたんですよ。だから神の福音なんですよ、良き知らせなんですよ。でこれをイエス様が行われた。で医者の例えを使ってますね。正しい人を招くためではなく罪人を招くためだということです。だから先ほど中部の人に対して罪が許されたということをイエス様が言われましたけれども、ある意味でこの病がなかったとしてもみんなが病があるようなものです。霊的な病を持っている。でそれによって分かる人がイエス様のところに近づいて行って交わりをすることができるわけですけれども、初めから正しいと思っているのであればイエス様に近づくことができないわけなんですね。自分は そんな罪人とか病人とかそんなんじゃないですよ、私はきちんとそれ相応にやってきましたということであればですね、社会的にはそうかもしれません。しかし神の前でどうなのかなんですよ。でそこでもいや私はまあ相応にやってきましたから特に神を必要としませんとか、まあなんとなくっていうふうにしているのであればいつまでもイエス様に会うことはできないです。イエス様は罪人を招くために来られたのですから。しばしば間違ってしまうのは、何か自分が清められてから、何かうまくいってから、何か準備ができてからでは信じますとか、では神様に近づきますっていうふうに普通しますね。逆なんですね。福音はそのままの姿で行くんです。どうですか皆さんね、ちょっとおめかししないと今日人に会えないじゃないですか。朝起きたままで笑ってますよね。こう来ちゃまずいですよね。でも今比喩的に例えで言ったんですね。霊的にはですねそのままで来ないとまずいんですよ。そのままの姿でイエス様って叫ばなければいけない。そうするとイエス様の清さが自分の方に伝播してくるんです。18節。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと、まあ、批判をしているのに、パリサイ人のみならずヨハネの弟子たちもなんかその、なんていうかな、ヨハネの弟子たちも含まれたんでしょうね。そこのヨハネ弟子たちを見てこうイエス様の弟子たちを比べてですね、批判をしていたわけですね。でこのヨハネの弟子たちとパリサイ人とは、ちょっと違った背景で、動機で断食を、同じ行為ですね、同じ断食なんですけども、違う意味で断食をしていました。パリサイ派の人たちは、習慣的にやったんですね。週に2回やってるというのはルカによる福音書になります。で立法の中にトーラーの中にこれ旧約聖書ですよ、トーラーの中に断食が命じられているところっていうのが大食材日、これは10月あたりですね、秋の祭りの中の一環としてこの身を戒めるっていう言葉がありまして、でこれが年に1回の断食っていうのがあるんですよ。だからまあイスラエル行くとですね、宗教的な人だけじゃなくて世俗的な人たちも含めてですね、多くの人がその日だけは断食をするんですね。イスラムの人って大変ですよね。ラマドンってね、なんだっけあれ、なんか日没ならないと飯食えないんだよね確か、あれ辛いね。太る人が多いんですって、わかります。ずっと断食するじゃないですか、朝からずっと腹減ったっつって夜にボーって食べちゃうから太っちゃうらしいんですけど年 に1回だけなんですよ、神様の命令だと。だけれども、バビロン捕囚の後にこのバビロンの、このバビロンによって神殿が壊されたということも悲しむためにいくつかのね断食の日を自分たちで設けてって、パリサイ派の人たちは新約時代にはなんと週に2回のね断食の日を設けてたっていうんですよね。ヨハネの弟子たちはちょっと違ったと思うのは、何でかというとヨハネが牢屋に入れられてます今、ね、牢屋に入れられているので、この悲しみとか祈りとか、まあ、出されますようにとかですね、いろんなことを含めて、まあ、身を戒めていたというか、そういう意味合いがあったと思いますし、もともとがヨハネは悔い改めを説いて、そしてメシアが来るようにっていうふうに言っていたので、このメシアのために心を整えるためにこの断食をしていたので、そういう意味合いもあったことでしょう。で、このような弟子、ヨハネの弟子とパリサイ人のことを意識して、それぞれ違った意味でイエス様はこれお答えをされてるんですね。18節以降で、19節以降で答えておられるわけですけれども、まあ、2つのこと、花嫁花婿の例えと、もう一つはこの布切れ、新しい布切れとか新しいブドウ酒とかね、古い布切れ古いブドウ酒の例えを使っていて、まあ、おそらくはこの花嫁花婿の方がヨハネの弟子を意識して、でこの後半の布切れの方がこのパリサイ派の方を意識していたのかなっていうふうに思います。でもう共通していたのはですね、この断食のような修行って言ってもいいかもしれませんけれども、断食にとかくありがち、神様にそれによって近づこうと努力していくんですね。確かに断食というのは、例えばイエス様が悪霊を追い出された後で、この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんって言われましたから、この断食をするということは御心にかなってるんですけれども、自己目的か、わかります？どれだけ断食をしたかって。ダイエットする人も怒りがちなんですが、だからそれを達成することに命かけちゃうんですよね。で、達成すると、私の知り合いのっていうか近しい友人で、まあ、かなりでかい人がいるんですけど、で簡単にでかいので、なんかちょっと半端じゃないんですね。ダイエットすると40キロ痩せたとかですね。でね、それやってね、できるんだって言うんですよ。でやるとね、まあ、簡単に言うとプライドでいっぱいになっちゃうんですってやったぜっていう、俺はできたぜっていうね。で、そういう自己目的化のなんかね、こうそれによって神により近づけたんだと、そしてそうじゃない人を見下してしまうと、まあ、そういうものがあって、でそれでしばしば預言書の中には断食をしている者たちに対してこの叱責を神が与えられているところがある。断食をしながら争いやってると、何やってるんだと神様は言われて、こう言ってますね。イザヤ書の58章の6節で、私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、首輝きの縄身をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないかと。この良いことを行っていくことが本当の断食ではないかと。イエスも実際に良いことを行われているわけですから、これこそが良い断食だという意味があるわけです。で、19節見ますよ。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らが、花婿が取り去られる日が来ます、その日には断食をしますと。まあ、この花、イエス様はご自身を花婿に例えて、まあ、花嫁がね、まあ、ここでは弟子たちのことなんですよね。で、ユダヤ人の婚礼と祝祭、祝宴は、まあ、盛大に行われます。1週間行われて、まあ、お酒もブドウ酒もたくさん飲むわけです。覚えてますね、カナの婚礼がそうですね。そして喜ばしい知らせがイエスによって来たんだと、ね、もう本当そうじゃないですか。悪霊が追い出される、病の人が癒される、で雷病の人が清められる、中風の人が起きて立ち上がる、罪が許される、喜ばしい知らせです。だから今ここで悲しんで嘆きを言い表すのは不適格だと。で、実はヨハネ自身がそれを言ってました。ヨハネの弟子たちはイエス様がイエス様のところに人々が移っていくのを見て妬んだんですね。で、それで ヨハネはいやそんなことないと、これが元々の目的なんだということを話します。ヨハネによる福音書と使徒のヨハネによる福音書の3章の29節と30節ですが、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと。意味わかりました？このイエス様が花婿であられて花嫁のところに来たわけなんですけれども、その時にそのことを喜んでいる花婿の友人というのは自分のことなんですよ。で、彼が主人公じゃないでしょう。主人公は花婿なんです。だから私が衰えなければいけない、イエス様が高められなければいけないとこのように言っていたのですから、ヨハネ自身もですね、やっぱりイエス様がここで言われていることに同意したわけなんですね。けれどもここで意味深なことを言ってるんです。彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をしますとあります。これイエス様は取り去られるということをもう言ってるんですよ。十字架につけられてこの地から取り去られることを言われています。この宣教の始めの時からイエス様はもうご自身が死ぬために来られたということを意識しておられるわけなんです。そして罪を許すというこのことを言われた、その罪の許しのこの対価がご自身の命であることを後々にお語りになられます。これ地続きなんですね。イエス様が仕えてくださってますけれども、いろんなことで仕えてくださってますけれども、その死の対価で、あ、間違った、罪の対価であるこの命を捧げるですね、というところまで、このイエス様が仕えていかれるということですね。それによって罪の許しが与えられます。誰も真新しい布切れで古い、布に、次を当てたりしま次を当てたりしません。そんなことをすれば次切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も真新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものですと。2つの例えですけれども、これは1つのことを話しています。今の服は防縮加工というのがあるんですね。どうですか、皆さんの着てる服ね、防縮加工があるんですよ。だから縮むのを防いでるんです、ね、けれども昔はそういうのありませんから、もうその縮むのを想定して折り込み済みで、まあ、ちょっと緩いめ大きめのを作るわけですよ。かでどんどん縮まるわけですね。だから古くなった着物、着ているものに新しい布切れを継ぐと、新しい布切れは縮まりますから、その周りの部分を引きちぎってしまいます。で、ブドウ酒も似ていまして、この皮は伸縮性があります。伸び縮みするんです。で、新しいブドウ酒というのは気泡、この気体というのは気化しますから、気化するのが多いから、その、パンパンになっていくわけですね。だから伸びる新しい皮袋であればいいんですけれども、古い皮袋っていうのは何度も使ってるから硬くなってるんです。で、硬くなったものにその気泡、気化する新しいブドウ酒入れちゃったら割れちゃうんですよ。壊れちゃうんですよね。ということで、この新しいものを古い器には入れないですよという話をイエス様が言われています。で、先ほどから言っているようにイエス様が行われていることは、今までかつてないこととか、神を崇めることとか、もう逆のことですね。解放を与えるんです。今までは神様を、この神様の言われていることを守るために、この特にパリサイ人はもう何て言うのかな、ガチッとこうやったわけですよね。で、こうではなくて、むしろ本当に、この正しくあろうとするのではなくて、もう本当にこの束縛されているところに解放を与えるために罪人に近づいてくださったということです。なので新しい働きなんです。で、私たちが 今までのことに付け足すようにして、あるいは継ぎ木するようにしてイエス様の働きを受け入れようとしたら、どっちもダメになってしまいます。だから例えば、私がこの宗教を求めていて良い行いをしてって、イエス様を信じればなんかもっといい人になれると思って、でそれで、なんかの信じようと思っても、まあ続かないですね。つまずきます。金持ちの青年のように、覚えてますか、金持ちの青年が実家を守って、あと何をすればいいんですかってこう付け足していったんですよね。これでは必ずつまずきます。この古いものに新しいものを入れる作業なんですよ。そして、私イエス様を信じたって言ってもですね、今までやっているものを捨てないでですね、そのままイエス様を付け足して、そして、まあ、自己実現というか自分のものをこうなんか磨いていくかというか修養していくかというか、そういうふうにやっていったら必ず壊れてしまいます。福音というのは病人を招く働きなんです。つまり自分が本当に頼りにならない、自分がもう本当にダメだ、そのでパウロはこの言葉を、私は十字架につけられてますというふうに言ったんですね。殺すんですね。改善しちゃダメなんですよ。改善できないからイエス様を信じて十字架を信じたんです。でそして新しいイエス様の命、復活の命が与えられるわけです。だからパウロがこう言いました。第2コリントの4章の16節で、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。新しい御霊の働きですね。でパリサイ人たちにとってはですね、この古い皮袋っていうのはたくさん持っていたんですけれども、まあ、その中で一番、最たるものは安息日でした。安息日で、安息日は、この旧約聖書の中でものすごい強調されています。神様が6日間で天と地をお作りになられて、7日目にもう完成されたからお休みになって、そしてそれを聖なるものとされたということを記念して、あなた方も6日間働いて1日休みなさいとイスラエルのためにこう言われていたわけなんです。でこのことを守るためにあれこれとやっていたんですが、イエス様の弟子たちが彼らがやっているあれこれとは全然違う動きをして破っているかのように見えたんですね。でそれで批判をします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか、ですね。穂を摘むという行為は律法の中でいいよって言われているものです。で私たちね、特に私有財産とか何だかってあって、例えば何なんかちょっと道路に出てきてる柿とかさ、食べたらあれ違反なんですかね、どうなんですかね、あれなんかちっちゃい時にね見たんですよね、これね、どっちだったっけな、法律上公的な領域に入っているものだけども、どっから来てるかって言ったら私的な領域から来てるわけですね。ちょっと分かんないですけれども、聖書では、あ、結構ねこれね、イスラエルで今のイスラエル人も結構ね、なーなーでね、いい意味でなーなーでね、キブツっていう畑がある、キブツでね農場があって畑があるんだけど、どんどん勝手に入ってってるからね、で後で見つかったらごめんなさいって謝ればいいみたいなこと言われましたけれども許可なんか取らないで、でも神様ね、ある意味でそういうズーズーしさをね許容されてます。こういう、御言葉があるんですが、新命記の23章の25節、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならない。だから生活の必要の中で、ね、この穂を摘むっていうのはね、これね、後で食べるものじゃない、その場で食べるんです。でどうやって食べるかって言ったら、この殻があるでしょ、でこれをねこうすってね、するんだ、すって取っていくと、まあ、脱穀だよね、簡単に言うとね。そしてもっと練っていくと、ちょっとこう噛んでいくと、チューインガムじゃないけども、こうなんかガムのように、ちょっと硬いガムのようにこう噛むことができて、でくちゃくちゃくちゃくちゃ一日中ガムみたいにこう食べて、栄養価満載なんですよ、これ麦だから。 で、こういうことをやっていてもいいよと。けれどもね、釜を使うっていうのは分かる、これ盗むなんですよ。まさに盗んではならないっていうことでしょ。で、こういう違いがあって、なんかちょっとおこぼれをね、だからそういう精神が生かされている、例えばアメリカとかキリスト教の精神が生かされているから、例えばホームレスの人たちにね、賞味期限が、まあ、ちょっと過ぎてるけど全然食べられるようなこのコンビニのご飯とかをこうあげるんですよ。日本ってあまり発達してないんですけれども、まあ、アメリカとか他のね、キリスト教圏のところでは発達してますよ。で、こういうおおらかさですね。だから今食べてることについては弟子たちを咎めてるんじゃないんですよ。それじゃなくて安息日にやってることを咎めてるんです。で、安息日で労働してはならないっていう言葉が命じられていて、火をつけてはならないっていうのは、このなんか料理をするために火をつけるとか、結構ね、今も大変だけど料理作るの、前なんてもう1日かかりで作ったんじゃないですか、この火くべるところからね。で、それをやめろとね、だから前もって作っておきなさいってことですよ、簡単に言うと。そしてあと重い荷物運ぶなとね。で、この運んでってですね、商売するからね、こうどんどんどんどん物を動かしてる、それもやめなさいと。で、もちろん商売もしてはいけないというのがいくつかあるんですが、彼らは神様を喜ばせたいがばかりに、ではこれをやっていいのかあれをやっていいのか、自主的にどんどん規則を作ってたんです。で、頬をつむという行為は結構普通にやっていたんですけど、これもまず積むというところで収穫と捉えてました。収穫で、これやったら脱穀、内場での脱穀、労働と見なしたんですよ。で、ダメだと。どうでしょう、この弟子たちと同じようなことを私たちも自分にも課すことがあるし、相手にも課すことがあります。神に命じられて必ずしもいないことで自分を責めることってないでしょうか。そしてあたかもそれが神からの命令であるかのように、なんかそれに従ってないからなんか私が罪を犯してるとかね。で、よく聞くと、別に大丈夫だよって例えばこうね、僕もなんかこう質問を受けてですね、いや大丈夫じゃないのって実は神の命令って重くないんですよね。私は安息を与えるって言われたイエス様が軽いって言ったんですよね。私の与えるにっていうか、この首輝は軽いって言われました。で、重くいつの間にか自分でしてってる、またそういう声を聞いてるかもしれません。で、これ聖書では律法主義と言います。律法そのものではなくて、律法は人を自由にするんですけども、律法主義、その律法そのものが目的化しちゃったんですね。で、それを神の命令にプラスして何かをしなければいけないっていうふうに、神の命令と同じ、あるいはそれ以上に大事にしちゃうことを律法主義と言います。で、これを彼らは行ってしまったわけなんですね。で、イエスは言われた。ダビデと共の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパン、昔は備えのパンと訳されてますが、臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか、とこう言ってるんですね。でね、あっちが問いただしているところにイエス様が今度問いただしているんですよね。ダビデと言ったら彼らにとってはもう本当に尊敬すべき、王ですよ。その王が律法に違反するようなことを行っているけど許されているという場面を取り上げているわけなんです。それ何かというと、サウルから命が狙われるということが分かって、そして逃げていくときに必要な糧食、お腹が非常に空いているときに行ったわけですね。このアヒメレクという祭司、ノブという祭司の町がありましたけれども、そこに行ったんです。そして食べさせようと、そしたらちょうどその時が週ごとにそこの臨在のパン、あるいは備えのパンにあるこのパンを取り替えるんですね。週ごとに取り替えて、1週間経って、そしてもう取り替えて、新しいパンに取り替えたばかりのパンは祭司が 食べなければならないというのがレビ記の24章5節から9節に書いてあります。祭司が食べるんです。まさにそれは生産式と似てます、ね、神の食べ物を自分が食べるんです。それによって神と交わるわけなんです。生産式に似てます。例えばね、あ、こういうことは起こらないと思うんですけど、生産式やるとしてる最中にね、もう3日間ご飯食べてないとかやってくるとするじゃないですか。それクリスチャンじゃないと。でも生産式はイエス様を信じている人にが食べて、そしてブドウ酒も飲むものだと言ってるけども、今たまたまある食べ物が、まあ、そこにお菓子がなかったんですとしてね、そしてそこにここに置いてあるパンとそしてブドウ酒ね、いつも缶で用意してるじゃないのね、あのこう組んでんですよ、グレープジュース、グレープジュース、したらグレープジュースなんか栄養価高いからね、もし僕がそこでもう生産式をおちゃらけにして与えたとします、見心でしょうか、罪を犯してるでしょうか。私はこれに従えば見心なんですよ。神の憐れみの原則があります。神の憐れみの原則があって、生活の基本的な必要に対してですね、それを行っていくことを神は望んでおられる。だからといって神の律法をないがしろにしていいということではないんですが、このような緊急の時とか、その何て言うかな、そういう時ですね、の時に、この助けていかなければいけないんだということで、今弟子たちは腹空いてたんですよ。腹ペコだったんです。でしかもイエス様の場合は律法じゃなくて彼らの言い伝えに違反してるだけですから、だってこれ積んで食べるのがなんで仕事なのって感じじゃないですか。こうやるのが手は動かしてるけど別に仕事じゃないですよね、ということです。そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主ですと。立法主義に対してイエス様は端的な反論をしておられます。一つ目は人のために安息日は設けられたのだと。二つ目は人の子が安息日に主であるということです。で、一つ目の方を話しますと、神はご自分の形に人を作られて、それゆえに神のデザインの中に私たちが生きるようにされたんです。そして人にとっても益をもたらす、ね、奴隷であったところから、特にイスラエルの場合は、解放されて自由人になった。奴隷の時には安息、休みを持たず絶えず動かなきゃいけなかったんです。ところから休むことによって安息を得るよう、得るっていうのは自由の証拠ですね。でこのようにして、この、休むということはですね、このしなければいけないという衝動を抑えてもですね、休むということはまず私たちのためなんですね。そして私たちは休むことによって、まあ、霊的には神がキリストにあって行ってくださったこと、神の御業を覚えることができます。自分たちが行っていることじゃなくて、私はいつもなんか仕事してるとですね、なんかやってるとなんか自分が何かやっちゃうっていうのを思っちゃうんですね。けれどもそうじゃなくて、神が全てのことを行ってくださると、これを覚えるために止まるわけです。けれども立法主義って何かっていうと、その主格っていうんですか、その主体と客体をね、逆にしちゃうんですよ。本末転倒と言ってもいいですね。逆にしちゃうんです。人のための安息日を、安息日を自己目的化しちゃって、それで安息日のために人が作られたかのように逆転させてしまうんです。わかりました。目的が逆になっちゃうんですよ。でもう一つ、これが人の子は安息日も主、この人の子っていうのはイエス様ご自身でキリストです。安息日についても私が主権を持っているっていうことです。私が主だよっていうことです。つまり主に命じられてるから安息を守るんですよね。主に命じられてるっていうことが大事であって、その安息そのものを守るということが本質ではないんです。 あのサウルとサムエルの議論、あのサウルは私は生贄を捧げましたとこういうふうに言ったときに、生贄を捧げるよりも主の御声に聞き従う方が大事だとこう言ったんです。この確かに生贄を捧げなさいというのは神の命令だったんですけれども、それは目的があって、そのように神の命令として目的があったんですけれども、命令に従うことが大事であってですね、自分がしもべであることが大事であって、そして、この掟を守るんですよ。ところが、このそれ自体が目的化してしまうと、神でさえが、神の命令でさえが道具になってくる、自分の利益のための、この何ですかね、利用していく対象になっていっちゃうんですよ。これ簡単に行われますね。だから自分が主になっちゃうんです。以上ですけれども、こうやって福音と、まあ、立法主義の対比が分かったかと思います。まあ、罪の許しというのが福音の根本で、そして、私たちが自分で成し遂げるような、だから自分の今の生活にイエスをただ付け加えるようなパフォーマンスはいらないんですね。新しいブドウ酒、新しい布切れ、新しい革袋に入れなければいけません。でパウロが最後、この第2コリントの6章の1節にこう言いました。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。すべてが神の恵みである中で、そのなんか自分の何かによって無駄にしないようにしなさいと言われています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、福音の豊かさを教えてくださってありがとうございます。本当に主よ、あなたがこのマルコによる福音書を通して、私たちのこう普通に考えている思考とは逆のことを行われて、本当に思います。古い革袋を捨てなければいけない、古い着物を捨てなければいけないということを思います。でなければ、どっちもダメになってしまう、主よ、そういうことを知ることができたことを感謝いたします。どうぞ聖霊の働きによって今週も1週間私たちが新しい革袋のままでいることができますように、私たちを砕き絞り、本当に新しいワインを受け取り続けることができますように、聖霊による満たしを受けて聖霊があふれ流れてくださいますように、私が自分で違うなって思ったとしても本当に聖霊に導かれて、このイエス様の命令に従うことができますように、自分ではこれがクレイジーかもしれないと思ったとしても、本当にこれが変だと非常識だと思ったとしても、あの愛によって信仰を働かせることが必要だったら、それを働かせることができる勇気を与えください。主を感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。